本日の聖書箇所は新約聖書マタイによる福音書2章の1節から12節であります。マタイによる福音書2章1節から12節教会備え付けの口語訳聖書では新約聖書後ろの新約聖書2ページまた私が持っております新改訳聖書ではやはり2ページとなっております。マタイによる福音書2章1節から12節をお読みいたします。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちと全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの君たちの中で、決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わしていった。行って、その幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が、彼らよりも先に進んで、幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て、非常な喜びにあふれた。そして家に入って、母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロドのところに帰るなとの見告げを受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。アメン。本日はこの聖書箇所より王様を訪ねてというタイトルで西堀牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
今日メッセージをする前に先ほど、ご紹介できなかった兄弟一人ご紹介したいと思いますが、今日はですね、はじめ兄弟の、友人でプレストン兄弟が、私たちの教会を訪問してくださっています。プレストンもですね、ハジと一緒に大学を卒業して、この秋から、私たちの教会は 2回目でしょうかね、3回目でしょうかね、2回目でしょうかね。彼はですね、大学を卒業した後、今年の秋から、フィラデルフィアの、サウスウェストですよね。サウスウェストの地域で、本当にこの、まあ、荒れてると言いましょうか、非常に困難を覚えている方々が多く住んでいらっしゃる地域でありますが、その地域で、7人で生活をしながら、近くの教会と協力をしながらミニストーリーを進めていらっしゃいます。話に聞くと1週間の7人の食費がですね、1週間の7人の食費が100ドルというような中で、本当に 仕えていらっしゃる兄弟であります。冬休みでクリスマス休みで、のサウスキャロライナにご実家があるので、クリスマスイブにはサウスキャロライナに戻られるんですが、その前に、ちょっと、行っていいですかということで、私たちの、ところを訪問してくださって、24日までうちに滞在していらっしゃいます兄弟が私たちと共に礼拝を守ってくださること、本当に心から感謝したいと思います。歓迎いたします。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様がこの天の御蔵を捨てて地に下り、私たちと共に歩んでくださったその恵みを覚えて、心から感謝を申し上げます。神様、私たちの痛みや私たちの悩みや私たちの苦しみを理解してくださって、それだけではなく、あの十字架の上で私たちの罪を背負って身代わりとなってくださったその恵みを覚えて、心から感謝を申し上げます。神様、今日はそのイエス様がおいでくださったことをお祝いするクリスマスの礼拝であります。本当にあなたが私たちをどれほど熱い思いを持って愛していらっしゃるのか、どれほど大きな御業をなしてくださったのか、今日もう一度私たちの心に刻みつけ、神様、私たちをここから立ち上がって出ていくものとならせてくださいますようにお願いをいたします。今日のこの御言葉を祝福し、神様、お一人お一人の今日も小さきしもべがこの行動を任されていますけれども、しもべを十字架のもとに隠し、イエス様の御言葉が、神様の御言葉がお一人お一人の心にとどまりますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は王様を訪ねたという題でこの聖書の箇所からメッセージをさせていただきますが、この博士たち、何人くらいいたんでしょうかね。よく3人の博士と言われますが、今日今読んでいただいたことを 何度読んでもですね、3という言葉は出てきません。おそらくですね、3つの宝物が黄金入香持つ役、3つの宝物がここで挙げられているので3人というふうに言われるようになったのだと言われますけれども、一説によるとです、一説と言いましょうか、教会の図書にも入っています、中川健一という人が書いた、日本人のための聖書物語の中では、100人くらいいたんじゃないかという説が書かれていましたね。もしかしたらそうかもしれません。私の元々のイメージだと5、6人かなと思っていたのですけれども、中川先生の100人という話を聞くとですね、もうちょっと多くてもおかしくないのかな、10人でも20人でもおかしくないのかなというふうに思ったりしますね。何人だったかわかりませんけれども、とにかく3人では、3人よりはもうちょっと多かったのではないだろうかというふうに言われるわけでありますが、東の国、これもおそらくですね、バビロンであるとか、ペルシャであるとか、あのイスラエルの民が連れて行かれた、バビロン捕囚に連れて行かれた、この今のメソポタミアの地域、あの今のイラクのあたり、あそこら辺が東の国の博士たちが、このやってきたその東の国というのはそこら辺だろうというふうによく言われるのであります。どうして彼らはわざわざユダヤ人の王様を訪ねてきたのか。どうして彼らはですね、星を見て、ああ、あれはイスラエルの王様、ユダヤの王様が生まれた印だと言って、わざわざ東の国から何百キロもですね、この歩いて、エルサレムまでやってきたのか、ユダヤの国までやってきたのか、どうしてなんだろうかなってことを、本当に今日思わされています。よく言われるのはですね、捕囚で連れて行かれたダニエルという人がいました。 ユダヤ人の中にダニエルという人がいました。ダニエルはこのバビロンの国の中で王様がですね、 夢を見たときに、王様がこの夢の中身も何も話さないでこの夢の意味を教えろっていうふうに言ったときにですね、このバビロンの国の人々はですね、この誰も答えられなかった。王様お願いします、せめてその夢、どんな夢だったか、その夢の中身を教えてくださいくだされば、その夢の意味を私たちは解釈することができます。でもその肝心の夢を教えてくださらないのに、なんでその意味が教えろって王様困ります、言ったんですよね。当たり前ですよね。でもそれ王様怒っちゃう、もう怒ったの怒んないのって怒っちゃってですね、このその当時の学者の皆殺しにしろっていうふうに言った。ところがそこにダニエルというこのユダヤからやってきた一人の人がいて、王様、それは神様にしかできません、それは無理もないことでございます、私が神様に祈りますからと言って、ダニエルが祈ったところ、神様はダニエルにその夢を示して、そしてその夢の意味までも教えてくださった。王様は大層喜んだという、そのようなことがダニエル書に書いてあるのでありますけれども、そのような出来事を通してペルシャの国のこの知識人の中には、ペルシャとかこのバビロンとかあの地域の知識人の中には、この東の西の国のあのユダヤのこの王様のことが広くこの伝わっていたのではないか、中にはイザヤの予言のような予言が広がっていったのではないかというふうに推測されているのであります。でもそれを知っていたからといって、ユダヤの国の王様が生まれて、やがて神様は救い主を送るんだ、知っていたからといって、なんでわざわざ何日間もラクダに乗って、かラクダもここには書いてありませんが、大体ラクダに乗ってたと思いますが、このやってきたんだろうかと思う、本当に遠いところをわざわざそこまでするかなというふうに思うのでありますけれども、世界に平和をもたらす特別な王、他の王様、世にはたくさんの王様がいるけれども、他の王様とはレベルの違う王様が生まれるんだという、その予言を聞いて、そこに自分が立ち会えることがどれほどエキサイティングなんだろうか。今までいろんな王様に出会ってきた。でも、この王様は違うぞ。この王様は今までと全然レベルが違うぞ。そのような王様を彼らは求めていたんだろうかなってことを思うのであります。そんなことを思うときに、それは単に2000年前の人がどうだった、3000年前の人がどうだったってことじゃなくて、今を生きる私たちにも同じことが言えるのではないかと思うのであります。今を生きる私たちも、私たちの人生、ある意味、本当に王様に出会う旅をしているようなものではないかと思う。それなりのものに出会ってきたかもしれない。それなりの王様に出会ってきたかもしれない。でも、本当の王様に出会う。ああ、これこそ私の人生を導いてくださる王様なんだという、王様に出会う旅を私たち一人一人の人生はしているようなものなのかなということを思うのであります。私たちも他の何者でも変えることのできない人生の軸と言えるようなもの、これがあれば大丈夫という私たちの人生を固めていくようなもの、私の恩師である先生はいつもおっしゃっていました。人生はコンパスで丸を書くようなもんだ。あなたの人生のこの中心点が決まってないのに、あなたは丸が書けますか？あなたの人生の軸が決まってないのに、あなたはあなたの人生を生きていくことができますか？私たちは本当に王様を探して旅をしている。他のものでは変えることができないような人生の軸、いつでもそこに帰っていけば大丈夫だという人生の軸を私たちも探している。 そのような王様に出会う旅をしているようなものなのではないだろうかということを思うのであります。今までも、ああこれかなと思うものに出会ってきたかもしれない。でももっと、ああこれなんだ、これが私の人生を決めていくんだ、ここに帰れば私は大丈夫なんだ、それを私たち一人一人が見出して、そこに立って歩んでいくことがどれだけ必要であるかということを思うのであります。東の国の博士たちの旅はそのようなものだ。だから彼らは本当に全てを置いて、自分の仕事も置いて、この王様を探しにエルサレムまでやってきた。彼らはまずエルサレムについて、エルサレムにやってきた。それはある意味常識であったでありましょう。ユダヤの国に王様が生まれたと言ったならば、まずエルサレムに行くのが当然。王様が生まれたというんだから、まあ王様のところに生まれたんだろう、今の王様のところに生まれたんだろう。王宮のあるところに出かけていきました。でもそこにいたのは、自分の立場を守ることに不信をしている王様でありました。三節を見るときに、もうこれ落差がありますね。二節と三節の落差。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ものすごいエキサイトしているわけであります。見たんですよ、向こうの国で。星を見たんです。そこでこれでここまでやってきたんです。ところが、それを聞いた人々は不安を感じた。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで待っていたその王様は、彼らが本当に東の国から一生懸命歩いてやってきて出会うような王様ではありませんでした。正反対のような存在であります。このヘロデ大王、これ彼はですね、紀元前37年に王様になって、紀元前4年まで王様でありました。ですからイエスが生まれたのは、おそらく紀元前4年から6年くらいと言われます。イエス様が生まれたのは、紀元、本当だったら1年に、しようと思って、後の人たちは計算したんですけど、ちょっと計算が間違っていて、本当にイエス様が生まれたのはですね、今の西暦で言うと、2013年前ではなくて、2017年くらい前、または2019年くらい前だったようであります。紀元前4年から6年くらい前のことだったようであります。彼はですね、とっても疑い深い王様でありました。彼は自分の立場が危ない、自分の身を狙ってるかもしれないという人がいたときに、彼はですね、自分の奥さんの中で本当に寵愛していた、まあ何人も奥さんがいたのでありますが、その中で本当に寵愛していた奥さんを殺しました。彼は自分の立場を狙ってるかなと疑いがあるだけで、彼は3人の息子を殺してしまいました。最近そういうことがありましたね。本当に権力を狙っているということを疑われた人が粛清されるという出来事がありましたけれども、まさにそれを自分の子供や自分の妻にするような人でありました。ヘロデの家に生まれるならば、ヘロデの家の豚として生まれた方がまだマシだ。ヘロデの息子に生まれるなんて危なくて怖くて、そんなの大変だって、もうヘロデのところに生まれる大変だとだというふうに思われていました。そして彼はなんとですね、寂しい人でしたね。本当に彼は自分が死んだ時に誰も悲しんでくれないんじゃないかと不安になったって。そして彼はどうしたかっていうと、その国の有力者の人々を牢獄に入れといて、自分が死んだ時にこの人たちを殺せって。そしたら国中が悲しみでいっぱいになる。私が死んだ時にみんながほっとして喜ぶなんて尺でしょうがない。いや、人間どこまで本当に悲しい生き方ができるかなと思う。彼は自分の立場を守ることに必死で、彼は恐れに支配されていた人でありました。そして人々を恐れで支配するような人でありました。皆さん、この エルサレムの人々がみんな同様だって、ヘロデは私が知らない間に王様が生まれたんだ、そんなことがあってたまるかと彼は思ったのであります。けれども、エルサレムの人々もみんな同様であった。エルサレムの人々は、またこんなことを言ってヘロデ王様が何しでかすかわからない。そんな不安がエルサレムに広がったのでありましょう。でも、それは本当の支配ではありません。人々は黙っていたでしょう。人々はおとなしかったでしょう。でも、それは本当の支配ではありません。それは、ものを言わないだけ、騙されているだけ、黙らされているだけ、恐れているだけ、それは本当の支配ではありません。皆さん、恐れに支配されている人は、周りをもう恐れで支配しようとします。大きな声を出して、周りを黙らせようとする人は、本当は臆病な人です。まあ自分のことを考えてもそうです。大きな声出すときは。大きな声出して、怒鳴り散らすときは、自分に自信がないときでありましょう。自分が不安なとき、自分がどうしていいかわからないとき、私たちはそうやって本当の自分を隠して強がりを言うのではないでしょうか。その時に周りの人々も本当の自分を隠して、あなたがそう言うならそれでいいよ、そのように逃げていくのではないでしょうか。表面的には支配されても心の奥底までは支配されない、それが私たちの姿であります。もしも私たちを恐れで支配するような王様がいるならば、それは私たちの心までも支配することはできない。いつかこの状況を釣り去ることを私たちは待ち望むだけであります。エルサレムの人々はまさにそうでありました。このヘロデ王様がの支配が終わるのを待ち望んでいたのであります。エルサレムには王様はいませんでした。東の国から人生をかけて、時間をかけて、労力をかけて、エネルギーを使ってわざわざ何百キロも歩いて来る、安易に来る王様はそこにはいませんでした。しかしそこで彼らは一つのニュースを聞きました。救い主はどこに生まれるのか、ユダヤの学者たちは知っていました。彼らは行動は全然何も起こしませんでしたけど知ってたんです。その救い主はベツレヘムで生まれる。エルサレムからベツレヘムまで本当に半日かからないような距離だそうであります。本当に近い、何キロしか離れてないようなところだそうでありますが、誰もそこに行こうとはしませんでした。ただ東の国の博士たちだけがそこに歩いていきました。あの星に導かれていったと書いてあります。9節、彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が、彼らよりも先に進んで幼子のいるところまで行き、その上に留まった。彼らはその星を見て、非常な喜びに溢れた。これはですね、何の星かなって、いろんなことが言われるわけであります。皆さん、今の時代、天文学が発達してですね、今から2000年前の星の動きだって計算すればわかるわけであります。おそらく、3つの大きな説があるんでありますが、1つはですね、惑星、火星とか木星とか金星とか、その惑いろんな惑星がですね、今から2010何年前、紀元前4年から6年くらいまでに、何度かですね、一つに集まった。それを一つの大きな星として見たんじゃないか。それが一つの説であります。火星、木星、金星、そういう惑星、大きな明るい星が一つに集まった。それが本当に不思議な星として見えて、それが一回分かれて、あれどこ行っちゃったんだろうと思ったら、またそれが現れた。またその星がみんな一つに集まった。それがこの、 9節のところじゃないか。もう一つの説は、この間も一つの彗星が太陽のそばにを通って燃え尽きてしまいましたけど、そういうほうき星ですね、尾っぽを引くほうき星が通ったのではないか。もう一つはですね、スーパーノーバーと言われるのでありますが、超新星ですね。星がその生涯を終えて、星が最後の死ぬときですね、星が輝きを失うときに、超新星爆発というのをします。ドカーンと大きな爆発をします。超新星爆発をした星があったのではないか。だから一瞬、もう本当に考えられないような大きな光を放つ星があったのではないか。この3つの大きな説があります。わかりません。本当に何が起こったのかわかりません。でも考えてみるならばですね、私子供の時からずっと思ってたんですけど、皆さん月、昔お風呂屋さんに行く時は、お風呂はうちの中になくて銭湯に行きました。銭湯に行く時にですね、母と手をつないで、まあ母と父とかと手をつないでですね、お風呂に行くとですね、月がついてくるんですよね。なんでお父さんお母さん月がついてくるの？一緒に歩いてくるの？一緒に散歩してるみたいだね。ですから、ね、僕らが動けば星も動くんですよ。ですから、これ何を言っ、だから星が導いてあの家のところに行ってるのよくわからない。で、もう一つの可能性をある人々は言っています。私は、そうなんじゃないかと私本当思います。それは、ちょうど羊飼いたちが天使が現れた時に大きな光を見た。それと同じように、神様の栄光が一つの家を照らしていたんじゃないか。ベツレヘムの一つの家を、本当に超自然的な光が、ベツレヘムの一つの家を明るく照らしていたんじゃないだろうか。そうであったのだろうと思います。神様の栄光が一つの家を照らし、ああ、あそこに救い主がいるんだ。本当に求めて歩んでいる人にはわかる形で、それが表されていたのであろうと思うのであります。そしてそこで彼らは救い主に会いました。この王様は、ヘロデ王とは全く違う王様でありました。小さな幼子であり、弱い存在として、本当にそして小さき存在としてそこに生まれ、そして人生を、人々の底辺を歩んで過ごされた王様であったのであります。ピリピリ人への手紙の2章の6節から、まあ、11節とアウトラインには書いてありますけれども、今日は9節までお読みしたいと思います。スクリーン出していただきたいと思いますが、ピリピリ人への手紙の2章の6節から9節までお読みしたいと思います。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに、神は彼らを高く引き上げ、すべての名に勝る名を金に賜った。この方は神様と同じ方であられたけれども、神の形であられたけれども、神と等しくあることをそこにこだわっていようと思われないで、自分を虚しくしてしもべとなってくださった。人間となってこの世に来てくださった。そして己を低くして死に至るまで従順に歩まれたというふうに語っています。それも十字架の死に至るまで、 本当にこの方はですね、与えることによって私たちをご自分のものにする王様であります。王様は私たち、王様というのは支配する存在であります。でもそれは、ある王様は黙れ、私が王だと大きな声を出し、軍事力を使って人々をこの脅かして王様に従わせようとします。でもイエス様はそうではありませんでした。イエス様は自分を与えることによって、人を一人ずつ作り変えていくことによって、人々の魂の中に働いて、人々の内側に働いて、人を一人ずつご自分のすることに、自分のものにすることによって、ご自分の国を打ち立てていこうとなさいました。今もこの方は私たちの王様になろうとしておられます。それは、俺が王様だからお前言うことを聞けという形ではなく、本当にご自分を与えることによって、あなたの人生の王様となろうとしておられるのであります。イエス様は十字架で私たちの罪を背負ってくださいました。本来ならば私たちが背負うべき罪を、あの十字架の上で背負って、苦しみを担ってくださいました。なんとか私たちを救おうとされて、なんとか救おうとして、ご自分を与えてくださったのであります。私たちを愛してくださいました。その愛は、まさにこのヘロデ王が与えた恐れとは対極的なところにあるものであります。ヨハネ第一の手紙の4章18節をもうお読みしたいと思いますが、このように書かれています。ヨハネに第一の手紙の4章の18節。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。神様は、イエス様は私たちを愛して、愛して、愛して、それによって私たちを恐れから解放して、自由に神様に従うものと、喜んで神様に応えるものとして、生かそうとしていらっしゃるのであります。本当に多くの人々がこの神様の愛によって人生を変えられました。恐れではなく、愛によって、作り変えられていきました。今週はこの準備をしながら三浦綾子さんのことを思い出していました。もう十何年前に召された、主のもとに召されていた方でありますが、彼女がイエス様に出会ったときに、それは本当に愛によってでありました。戦争が終わって、この前の日本とアメリカの戦争が終わったときに、本当にそれは彼女はそれまでこの天皇を信じてですね、この日本のこの教育を信じて、この彼女は先生やってたわけでありますが、この子供たちに若い本当に熱い先生でした。子供たちにこの天皇のこの国である、この神の国であるこの日本のことを教えてました。一生懸命真面目にやってました。でも、その彼女が、すごい真面目であった彼女が、この戦争が終わった途端に自分の教えていた教科書に線を、この墨を塗らなきゃいけない。自分が正しいと言って教えてきたことを否定しなきゃいけない。はい、何ページの何行目から何行まで墨で、はい、消して。今まで自信を持って教えてたことが間違いだった。彼女は、それから信じることが怖くなったというか、馬鹿らしくなったというか。だから、彼女は本当にどうしていいか分からなかったんでしょうね。本当に、なりやりになっていきました。人生に対してなりやりになっていきました。そんな中で、真面目に生きろと言われても、そんなの冗談じゃない。真面目に生きても傷つくだけじゃん。そう思っていた彼女に、この彼女をイエス様のところに導いていった一人の男性が、自分の足を石で打ち叩いて、綾子さん、ダメだ。あなたはこのままでは、また死んじゃうよ。その姿に驚いた綾子さんがそれを止めようとしたら、 僕は今まであなたが元気で生きてくれることをどれだけ激しく祈ってきたかわからない。でも信仰の薄い僕には何にもできない。私にはあなたを救う力がないこと、それに気がついて不甲斐ない自分を罰するために自分を傷つけてるんだって。彼も本当に自分で何をしているかわからなかったくらいだと思いますが、とにかくどうしていいかわからないで自分の足を打ち叩いている彼の姿を見たときに、彩子さんはいつの間にか泣いていたというのであります。そして彼女はこう思った。騙されたと思って私はこの人の生きる方向について行ってみようかと思った。私はその時彼の私への愛が全身を差し貫くのを感じた。そしてその愛が単なる男と女の愛でないのを感じた。彼が求めているのは私が強く生きることであって、私が彼のものになることではなかった。自分を責めて自分の身に石打つ姿の背後に、私はかつて知らなかった光を見たような気がした。彼の背後にある不思議な光は何だろうと私は思った。それはあるいはキリスト教ではないかと思いながら、私を女としてではなく人間として、人格として愛してくれたこの人の信じるキリストを、私は私なりに尋ね求めたいと思った。彩子さんは求め始めたのであります。その後彼女はクリスチャンになって、ご存知のように多くの信仰を土台にした本を書きました。誰よりも多くイエス様のもとに人々を連れてった日本のクリスチャンの一人でありましょう。彼女を生かしたのは愛でありました。どんなに大きな声出してダメだよって言ってもどうにもならなかった。彼女はこの前川さんという、その後亡くなってしまう男性でありますが、その彼の愛によって捕らえられたのであります。そして彼を通してイエス様の愛に出会ったのであります。私たちもこの神様に愛されている。そしてこの彩子さんがこの彼の背後に光を見たという言葉の中に、私たちもまたこの東の国の博士たちを導いていった星のように、誰かにとってのその方をイエス様のもとに導く星になることができる、そのことをこの午後覚えたいと思うのであります。私たちにとっても星である存在がいるでしょう。私をイエス様のもとに導いた星のような存在が、それはただ星があったというのではなく誰かがいたと思います。あなたもイエス様に照らされて、イエス様の愛をいただいて歩んでいくならば、誰かにとってその人を導く星のような存在になることができる。ピリピの2章15節をお読みしたいと思います。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこのように輝いている。私たちもその星にならせていただこうじゃありませんか。私たちを導いてくれた星のような存在のたくさんの人々のことを思い出し、神様に感謝しながら、私たちも星のようにこの博士たちを導いた星のような存在になろうではありませんか。神様がそのように用いてくださることを本当に感謝したいと思います。あなたは王様を見つけたでしょうか。 あなたの人生を委ねて大丈夫という王様を見つけたでしょうか。あなたを恐れさせてがんじがらめにする王様ではなく、あなたを愛で満たし、喜びで満たし、本当に生き生きと生かしてくれる王様を見つけたでしょうか。ぜひその王様であるイエス様のところに行って、ああ私を本当にこの恐れではなく愛によって満たし、私をまた誰かのをあなたのもとに導く星として用いてくださいと、神様とに行こうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが本当に私たちのためにこの世に来てくださって、恐れではなく愛によって私たちを支配してくださる方であること、本当にイエス様によって私たちを喜びによって支配しようとしていらっしゃる方であることを本当に心から感謝を申し上げます。神様、どうか私たち一人一人がこの博士たちのように旅をしています。イエス様という王様にお会いして、持っているものを投げ出して礼拝を捧げるような、そのようなところへと導いてくださいますように。そして私たちも新しい星となって、多くの人々をイエス様のもとに導く働きができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。